どうでしょうか、今年の28歳の目標。
そうですね、もう自分もおっさんだなってちょっと思うところもあるんですけど。
いやもうそれはもう大久保選手より上の女性が怒り出しますよ
まあ今年も気持ちだけは若くいようという目標でいきたいと思います。
はい、はい、誕生日祝いみたいなのもチームであったそうですね。
そうですね、食事の時に誕生日近い井野選手と一緒にこうケーキを準備していただいて、はい、
思い出に残る誕生日にね。
そうですね、
みんながいるところで、
はい、
さあそしてその中で行われた、輪島ロード週末に行われました、結果は1位がチーム右京のプジョル選手、そして2位は同じくチーム右京のベンジャミン・プラデス選手となりました。改めて振り返ってみてどうでしたかこのレース。まずはどういう作戦で行こうと思ったのかっていうところから教えてもらえますか。
まあそうですね、エースの増田選手も不在だったので、
はい、
まあできるだけぬるい展開、まあ大きい集団でゴールに向かって、まあゴールスプリントでなだれ込もうっていう作戦でスタートしたんですけど、うん、
はい、はい、じゃあその予想以上にこのまあプジョロ選手が抜け出したっていうのがあったんですか。
そうですね、もう1周目2周目からもう外国人選手がもう打ち合いを始めちゃって、まあもうすごいきつい展開になってしまいましたね。
はい。上位を見ると本当に外国人選手が多くて、ちょっとライブブログを見た時もちょっとびっくりしたんですけれども、はい、それはこのコースだからこういうことになったっていうのもあるんですか。
まあそうですね、今回のコースは本当に、まあ、上りもきついですし、まあ、本当に足のあるものしか、まあ、勝てないというようなコースなので、
じゃあ底力というか、まあ、それぞれ個人の力みたいなのが問われるレースだったと。
まあそうですね、まあ、展開もあるんですけど、やっぱり上位に入った、まあ、外国人選手なんか本当に強いので、まあ、そういう結果になったのかなと思いますね。はい、
今回のこのレースはレースレーティングが高いということで、まあはい、いろんな選手も、まあ、雨澤選手とか他の選手に聞いてもすごく重要だってっていうところも聞いてたんですけど、はい、ただその J プロツアーはこの後残り4戦で続いていくわけじゃないですか、はいはい、それはこう切り替えっていうのはもうチーム的にはできてるもんなんですか。
まあそうですね、昨日の反省を生かして、まあ、今週ですね、南魚沼でまあその辺を修正してまたチーム業にこう逆転をかけていこうかなっていうふうに話してます。
その反省というのは大きいものはどういったところにあったんですか。
まあやっぱりなんていうんですかね、展開、まあ、仕方ないことなんですけど、まあ、やっぱり個々の力がやっぱりもうちょっと上げて、
はい、
みんなでやっぱ結束しないとやっぱりちょっと厳しいので、まあ、その辺をみんなで話し合いましたね。
でもチームワークの良さでいうとやっぱりブリッツェンは飛び抜けてますよね。
まあそうですね、はい、
即答で嬉しいです、
はい、
でこのレース増田選手がいなかったっていうのは、
はい、
そのあたりがちょっと今お話出ましたけど、そのあたりはどうでしたか。
はい、まあそうですね、増田選手がいないっていうのは本当にまあ痛手というか、うん、まあそこをみんなで埋めようっていう話をしてたんですけど、
はい、
やっぱり増田さんがいない穴っていうのはやっぱりすごく大きかったですね、
うん、は
い、
でその中でイレギュラーも結構ありまして、
はい、
今回は清水監督ではなく鈴木真理監督代行という、
はい、
ちょっと雰囲気違うもんでしたか。
そうですね、でも真理選手もすごい、あ、真理監督代行もすごいレースに関しては本当に詳しいので、
はい、
まあ、その辺は本当にこう頼りになる監督代行でした、ね、うん、はい、
ゆずる選手が前来ていただいた時に、
はい、
ジャパンカップって去年から距離がちょっと変更になったじゃないですか、はい、周回数とか、はい、その時に他の選手は何回も走らないと周回数が増えたからちょっと大変になるんじゃないかと、
はい、
上り坂が増えて、はい、でも逆に心理キャプテンはいやこれは展開的には、まあ、多少楽になるところもあるんじゃないかみたいな話をしてたらしくて、
はい、
やっぱりそういうところって違うんですね、その経験がすごいんですね、やっぱり。
そうですね、本当心理選手は本当にすごい選手なので、まあ、経験値も本当すごいですし、まあ、本当に詳しいですね、いろいろと、はい、レースのことに関しては。
それはその詳しさってどういうところに出るんですか。その今までの回数とか、ここのレースはこうだよっていうその過去の知識なのか、それとも初見で見たレースでも、新しくできたレースでも、この展開はおそらくこうなるみたいなのがすごいんですか。
あ、もう両方ですね。もう新しいコースでも、あ、多分このコースは、まあ、後ろにいた方が楽だし、ゴールスプリントになるなとか、そういうのもまあすごい読めるんですよね。
すごいですね。
はい、本当すごいですね。
勉強になるし、ね、近くに一緒に走ってるだけでもすごい刺激になりますね、それだと。
まあ、それで僕たちもこう勉強に本当になりますね。
はい、そして次の、レースは、南魚沼ですけれども、はい、この新潟でのレースは2日間ロードレースになったんですよね。
そうですね、はい、
どうですかこのコースとしては。
まあそうですね、あの南魚沼のコースも、まあ、2キロ弱の上りが入っていて、はい、まあ、きついので、またこう外国人選手の力が炸裂するんじゃないかなっていうふうに思ってますね。
じゃあそこも踏まえての、じゃあさっき言ってた反省を生かしてっていう。
まあそうですね、そこはまあチームみんなで、まあ外国人選手をまあ潰せたらと思ってるんですけど、はい。
密かに雨が降らないかなと思ってる人もいるんじゃないかと思うんですけど、
はい、
あと大久保選手、山口のね、
はい、
やっぱりあれは降ってきた時点でいけると。
いや、あの時は本当は全然調子悪くて、
へ、
今日も多分 ダメだろうなって思ってたんですけど。
あ、そういう時もあるんですね、なんかレース入る前に。
そうですね、今日あんまり調子良くないなっていうのはありますけど、でもあのレースはもう本当に自分は美味しいとこいただいたみたいな感じだったので。
あ、はい、でもこ、例えばこの南大沼で雨が降ったら可能性はちょっと増えたりするんですか。
まあ、可能性は増えると思いますけど、やっぱりあの、まあ、他に狙える選手がまあたくさんいますので、うん、まあ、そこに全力でアシストできればなというふうに思ってます。
うん、もう本当に応援してます。そして南大沼の後ジャパンカップが来ますけれども、
はい、
もう早いですね、本当に。
そうですね、1年早いですね、はい、
ジャパンカップ、ね、去年から、クリテリウムちょっとコース伸びまして、
はいはい、
森林公園の方は、ロードレースの方は去年と一緒ですよ ね、回数的に、
はい、
どうですかそのジャパンカップへのこう思いというか意気込みというか。
やっぱり、まあ、本当に一番1年で大事にしているレースですし、まあ、ここで結果出すことが、まあ、本当に地域の皆さんも盛り上がってくれると思いますし、
うん、
まあ、そこにこうかける思いというのはやっぱり、まあ、宇都宮ブリッツの選手はやっぱり他のチームとは違いますね。
チームにいてもそのピリッと感みたいなのを感じるものですか。
いや、うん、ピリッと感というのはないんですけど、やってやろうというのはやっぱみんなありますね。
うーん、はい、楽しみですね、そのレースが近くで見られるっていうのは。
そうですね、
はい、はい、レッドゾーン行きましたか。ちなみに
レッドゾーン行きました。
何回。
2回行きました。はい、
写真とかもやっぱあるのがいいですよね、あそこは。
そうですね、懐かしい気持ちになりますね、こんなレースあった
んだろう。そうですよね、選手からすると、
は
い、
そうですね、
あ、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいと思います、はい、さあコーナーに行きましょう。メンバーに聞いてみようです。ブリッツェのメンバーに普段聞けないあれやこれや聞くコーナーです。宇都宮関係です。先週堀選手、
はい、
お越しいただきまして、大久保選手、宇都宮とっても詳しいということでおすすめスポットを教えてくださいと。
はい、
もう聞くところによると、もう堀選手は、はい、もう僕より詳しいですと。
まあ、そうですね、かなり詳しいかもしれないですね、
うん、
はい、
宇都宮に来ても
今2年半ですね。
あ、
はい、
じゃあ詳しくなりますね。
そうですね、
はいはい、そんな大久保選手のおすすめスポットは。
やっぱりあの街中ですかね、あのオリオン通り周辺だったりとか、うん、まあ、ちょうどいいんですよね、なんかあの何それでも困らないじゃないですか。買い物もできるし、
ね、はい、
ご飯も食べるし、ちょうど
スーパーもあるし。
そうなんですよ、ね、はい、だからやっぱりそこら辺が自分は一番宇都宮のいいところかなと思います。
行くときって車で行くんですか、
はい、そうですね、車か自転車かって感じです。う、はい、
でも確かに過ごしやすいですよね、あそこ。
そうですね、もう本当になんか裏道とか入るとちょっとこじゃれた店とかもあったりして。
そうですよね、はい、雑貨屋さんとか、
はい、
うん、大久保選手いろいろ住んでるじゃないですか。鹿児島行って、
はい、
で生まれたの大阪で、
はい、
東京にも住んで、はい、その中でも宇都宮ってやっぱり住みやすいっていうのありますか？
宇都宮がやっぱり一番住みやすくてですね、
はい、
この将来宇都宮に住もうかなと思ってます。
あ、それぐらい、
はい、
あ、嬉しいですね。
そうですね。
へえ、はい、でもその気持ち分かります。私も宇都宮本当住みやすいって、あの、
そうです、
関西ですけど、
京都ですね、
はい、そうなん、はい、住みやすいって、
ね、いや一番いいですね、はい、
そう言っていただけるとなんか嬉しいですしまた新しいスポットができたら教えてください。
はい、ぜひ、
はい
はい。
さあ、そして、次のゲスト小野寺選手なんですけれども、はい、小野寺選手に何か質問をお願いできますか？
小野寺選手はあのこの間までヨーロッパ遠征に、
はい、出ましたね、
まあ、行ってたじゃないですか、まあ、そこで、まあ、一番の思い出というか、うん、まあ、印象に残ったことでもいいんですけど、を聞いてみたいなと思います。
小野寺選手久しぶりに会ったわけじゃないですか、
はい、
なんか変化ありました？
なんか痩せたなと思いましたね、なんか絞れたなと思いましたね。
はあ、そうですか、はい、なんか清水監督が前にあの遠征に行った時に、はい、逆にちょっと太ったって、なんか美味しいものがありすぎ て、
あ、そう、
そのパターンじゃないってことですね。じゃあ
そうですね、結構気をつけてたんじゃないですかね。
あ、はい、へえ、じゃあ絞ったってことはジャパンカップとか南大沼でもこのいいレースが、はい、
見れると思います。
あ、はい、より強くなって帰ってきたと。
そうですね、はい、
そんな小野寺選手にそのヨーロッパの思い出、レースでもプライベートでも何でもいいわけですもんね、
はい、
遠征ですからね、はい、はい、聞いていきたいと思います。さあ、大久保選手、これからいろんなレースが、週末南大沼、そして今月はジャパンカップもあります、
はい、
大久保選手の目標を改めて教えていただけますか？
そうですね、あのジャパンカップクリテリオンで、まあ、優勝することと、まあ、あとあのシーズン始まった時にあの3勝するっていう目標をみんなの前でこう話させてもらったんですけど、
はい、
こうまだ2勝なのであ
と少しです、
はい、あと1勝どうにかやって、ちょっとみんなとの約束を守りたいなと思います、
はい、